これは本物が欲しい。
青空 FM 第20回目。第20回目はゲストにりょうさん、たくさん、みずるさんをお呼びしています。皆さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
はい。というわけで、順番に自己紹介をいただきたいかなと思うんで、まあ私の収録位置的に右隣に座ってるんで、じゃあたくさんからお願いします。
はい。たくと申します。現在、金融系の SIR でインフラエンジニアやってるんですが、今月でちょっと退職することになっておりまして、来月ちょっとまだ決まってないんで、ニートやる予定です。まあ、ウェブ系に転職したいなと思ってますので、今、頑張って転職したらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ、順番に、りょうさん。
はい、冒頭で言ったのが完全にスルーされて、悲しいんですけど、今日の回は、今のセリフでピンとくる方は来る。で、来ない方は、このポッドキャストを聞き終わった後に、今セリフ言った話まで見たくなるっていう感じで、某作品に触れていく予定です。りょうと申します。前回のエピソードでもいろいろサブカルについて触れてましたが、今、ウェブエンジニアをしながら、会社で採用窓口をやっております。はい、ブログとか登壇イベントとかもやってるので、ぜひ来てください。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後、水流さん。
はい、専業主婦になりたいと妻に言ってるんですが、なかなか受け入れてもらえない水流です。はい、これで分かった人は、また同じような会があった時、語り合いましょう。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。というわけで、今回、複数人というか、3人ゲストを呼んで、4人でやってる感じなんですけども、まあ、なんで、この回が、収録が始まったかというとですね、まあ、某、ツイッターでですね、正式名称で言った方がいいですかね。やはり、俺の青春ラブコメは間違っている。通称、俺がいるという作品について、まあ、盛り上がったタイミングがあってですね、まあ、この話をポッドキャストでやりたいと。だったら、青空 FM だよねっていう、僕全然知らないところで盛り上がっていたっていう、ありがたいお話があってですね。で、まあ、今回のこの収録に至ったっていう感じですね。で、まあ、その時盛り上がってたのが、まあ、今日のゲストである、りょうさんと、たくさんと、まあ、みずりゅうさんだったという感じです。で、実は私、ホルテは、まあ、この俺がいる、やはり俺の青春ラブコメは間違っているっていう作品は、まあ、知らなくてですね、名前ぐらいしか知らなかったんで、まあ、今日はいろいろプレゼンになるのかな皆さんにしてもらって、まあ、もしこれ聞いてて知らない人も、まあ、これを聞き終わったら、俺がいるが見たくなるような話ができたらいいなーっていう感じでいます。じゃあ、りょうさん、お願いします。
はい、MC 変わります。フォルテさんに対してプレゼンをする会みたいな感じで、僕が、ポッドキャスト MC を代理で務めます。で、まぁ、あ、ちょっと、俺がいるとは何かみたいな、あらすじから、簡単に人物紹介をしつつ、ゲストに呼んでいる、私とタクさんと水流さんの中にもし、高校時代の、悲しいエピソードがあったら、それも話しつつ、俺がいる、の、に沿ったようなテーマでちょっとエピソードトークを展開したいみたいな感じですね。で、見たことある人は、僕らの推しエピソードを聞きながら、そうそうわかるみたいな感じでやってもらって、見てない人は、ほん、良さそうじゃんみたいな感じで、見始めてくれるとかだと、良いかなと思います。で、もしかしたら、作者の渡り渡りさんに届いたら嬉しいな。これだけ熱く語っている人たちがいるぞっていうのを、ね、どっかでどうにかして伝えたいみたいな。
これ届くのかな
渡り渡さんのツイッターやってるので、頑張って2個飛ばすな。
じゃあ、頑張るか。はい。
はい。という感じで、ちょっとじゃあ、やはり俺の青春ラブコメは間違っているの、まあ、どんな話かっていうのをちょっと簡単にまとめてあるんですけど、まあ、舞台は千葉。で、総武高校に通う高校2年生の引き谷八幡という、少年がですね、入学式当日に事故って、友達が全くできなかったと。で、友達を作るのをもう諦めて、もうぼっちを極めようみたいなところから始まります。なので、主人公は基本的にヘリクスをこねながら、ぼっちの生活を、一応謳歌して、で、やっていくと。で、そうやって、なんかひねくれてやってたら、先生に目をつけられて、もうあなたは法師部という、部活に入部しなさいと言われて、法師部という、部活に入部させられ、そこでヒロインの、雪なしと雪のっていうことを、まあ、出会うっていうところから、この辺りが始まります。で、法師部っていうのは、本校の、 なんだろう、生徒の自己改革を促して悩みを解決する手助けを行う部活で、まあ相談所みたいな位置づけで、いろんな悩みが降ってきて、それを解決、二人で解決するみたいな話が、大体のあらすじです。このなんだろうな、メンバーとか、主要人物の日ヶ谷八幡とか、雪の下雪のとか、あともう一人出てくる由比ヶ浜ゆいとかって名前があるんですけど、これ全部、鎌倉周辺の地名の名前から取られていて、まあなんか神奈川が一番多くて、平塚とか三浦とか、葉山とか、意外とその辺の名前で取られてて、ただ舞台は千葉っていうのは難しいんですけど、はい、そんな感じでやってます。で、なんだろうな、ここはちょっと皆さんで話したいんですけど、日ヶ谷八幡という主人公は基本的にクソヘニクレスで目が死んでるって話で、まあ、ぼっちで友達がいないっていう設定なので、そこにこう刺さる人が多かったってところが多分始まりのライトノベルなんですけど、なんだろう、そういうエピソードがある方を言ってください。
じゃあ、行きますか。
前のめりだな。
まず、メンバー、ちょっと、アジェンダみたいなのがあって、メンバーの高校時代のカーストとか言ってるんですけど、うん、実は僕、運動部の部活入ってたんですけど、はい。あ、まあ、ラグビー部入ってたんですけど、ただ部活入ってれば別にカーストが上がるってわけでもなくて、うん、趣味とかで、まあ、レベル分けされ、ランク付けされるよみたいなのもあると。うん、で、あとオタク自体が集まるのはいいんだけど、修学旅行とかって、あの、人数が、4人とか5人とかになって、うん、当時7人ぐらいオタク仲間がいたんですけど、まあ、その中のメンバーからあぶれて、ちょっと、他のようにあぶれたような人と一緒に修学旅行になりましたとかいうエピソードあります。
はい、概要を言っていただくんですけど、もうまさにそういう話を持っている人こそ、俺ガイルは、刺さる。
なるほど。
被害八幡は本当にぼっちで、本当に人の悪意とかによく目がついたりとかして、なんだろう、生きってる奴らとかをすぐ見抜いたりとか、クラスの端っこでネタ振りしながらクラス全体を観察してる奴いるじゃないですか。
あ、
そいつなんですよ。で、彼のなんかすごい印象的なエピソードで、なんか女の子におはようって言われたと言ったんだけど、で、はって言って、あ、おはようって返すね。そしたら自分じゃなくて、その自分の後ろにいた子、が、女の子同士で挨拶してて、自分は勘違いして、挨拶をしてしまって、超恥かいて書いたみたいなエピソードがあって、もうそれを僕は読んで、はぁ、だって、はぁ、なんてあれなんだみたいな。あれですね。もう本当に辛くなって、でも、それを言語化して書いたのはすごいなと思って、なんか、こう、ハマるようになったんですけど、まあ、それぞれの八幡っていう人は、いわゆる、ぼっちで友達がいない、で、人の悪意とかに気づいて動作する部分があるんで、なんだそのお悩み解決しに来る人たちの解決の仕方もちょっと歪というか、自分を犠牲にして、なんか後味は悪い感じにして解決させるんですよ。で、それが、なんというかこう、現代っぽいというか、だから作者の人が社会人、サラリーマンやりながら本書いてて、でなんかこう、社会的圧力とか理不尽とかうまく書いてるのね。で、それがあって、こう、高校が舞台だけども、八幡がこう、かなりひねくれてるせいで、そういうところが、こう、綺麗に描写されてて、こう、なんだろう、窮屈な世界で生きてる人とかは、こう、じわじわ刺さるみたいな話があります。
ちょっと今の話で、一言言いたいんです。まあ、後の話でも出てくるんですけど、問題の解決じゃなくて解消になるっていうセリフがあって、それが当時自分にはすごい刺さったっていうのはありましたね。まあ、これは後のエピソードで絶対出てきますんで。
そうですね。なんか学校にある、よくあるカーストとか、まあ、カーストっていうのは上から人気者がいて、その下のミドル、まあ、イケてるけど目立たない。で、その中に下に普通の人がいて、その下に、イケてないがいて、イケてないの下にもう底辺があって、もうそれは本当に誰からも話しかけられないタイプの人がいると。で、まあ、なんか部活とかも上から順番になんかサッカー、バスケ、テニスみたいななんで、こうどんどんこう、目立たないスポーツになっていくとか、文化部とか下になっちゃうとか、いろいろあると。で、まあ、そのカーストの社会的な圧力の話とか、あとは、委員会とかがあったりしたら、仕事しない委員長の話とか、あとは林間学校があったら、林間学校内で、その、カースト上位とカースト底辺が一緒になって仕事しなきゃいけないとか、結構難しいところをうまく話をしているので、ここら辺が好きな人はすごい面白いかなって思います。で、法師部っていう 等が、その雪なしと雪のという完璧なヒロインが先にいて、
うん、
なんかこう、すごい美少女で、なんか、その、ラノベも表現が上手いんですけど、まあなんか、すごい綺麗で、儚げで、みたいな人がいて、まあ、ザ・ヒロインって感じですけど、まあなんか、頭が良くて、やっぱり、何でもできるから、ちょっと他の人から敬遠されてる。
うんうんうん、
で、なんか、報酬部とかで、いろいろ、解決するみたいなところのキーマンに先にいます。
うんうんうん、
で、その人がメインヒロインの一人。で、もう一人が、お悩み解決してほしいって言ってきた、ゆいがはまゆいって言われて、その子もヒロイン。
うん、
で、俺の嫁でもあります。で、なんかこう、短髪の肩までの、こう、髪の毛で、うん、こう、胸元ボタン開けて、とか、結婚入れ、みたいな。ギャルギャルしいけど、うん、そんなに経験はなくて、みたいな。まあ、なんか、誘い受けみたいな感じ。感じです。で、なんかその子はコミュニケーション能力が高くて、カーソの上の方にいる女の子のキャラクターで、
うん
うんうん、なんか八方美人になりがちとか、あちこちにいい顔をしなきゃいけないとか、空気を読むことになりすぎちゃって自分がないみたいな嫌味があったりするんですけど、この子はとにかく可愛いという。はい。うん、俺の嫁であります。はい。まあ、ここまでが主要な、なんかアニメ一期の登場人物ですね。
うんう
ん、なんで、この三角関係がメインで、話が進んでいくんですけど、まあ、説明難しいんですけど、まあ一応、ぼっちの話が出てるんで、まあ、引きが八幡なりの波の1エピソードがある人は、あ、ちなみに、ゲストの3人と、本来の MC であるフォルテさんは、カースト的に言うとどこにいたんですか？高校
で。高校で限定ですか？
あ、まあ、中高。
中高。
まあ、これ、舞台高校なんで、高校がいい。
じゃあ、高校にしますか。高校、カーストっていうほど、なんだろう、あまりなくて。
はい。
工業高校だったんで、
はい、
基本男しかいないんですよ。
基本的に。いけてるとかはあるじゃないですか。なんか、
うん、
クラスで強い人は、マウントを下に取ったりとかすると、うん、あれは結局カーストになったりとか、
うん。どっちかっていうと、グループ分けみたいな感じで、いわゆる、まあ、高校、男子校みたいな感じなんで、うん、その、タバコとかパチンコみたいな、悪いことやってるやつを見れば、うん、まあ、その、サッカー部とかもあったりするんで、まあ部活やってるやつもいれば、
うん、
まあもともとその同じ中学から来て仲いいみたいなのもあればって感じで。で、その中で、その、なんだろう、いくつかやっぱりオタクっぽいグループがあって、うん、僕はまあその中の一つにいたって感じで、
うん、
まあそこはもうみんなゲームとか漫画とかが好きなんで、うん、まあそれぞれで、楽しくやってるって感じで、
うん。
で、さっきの修学旅行の話で言えば、まあ我々は5人だったんで、5人のグループだったんで、ちょうどいい感じで、同じ部屋になり、うん、まあ修学旅行先で、まあみんなでスーファミをやるみたいな、そういう結構楽しい高校時代って感じでしたの、ね、で、
うん、
なんで、
う
ん。
結構ですね。
カーストっぽさはあんまりなかった。
なるほど、なるほど。そうか、共学の方が顕著、
ね。だと思いますね。
異性がいるとね。
そうそう、ある種、外向きの顔をするみたいな、うん、あったりするじゃないですか、うん。そういうのがまあなかった
んで。うん、なるほど、なるほど。
たくさんは、
そうですね。私も、まあ、もちろんじゃないですけど、高校時代はぼっちな方で
して
、水流さんと同じで、
うん、
ちょっと部活やってたんですよね。
うん、
体育会系で、野球部やってたんですけど、なんか野球部って割と、まあ、カーストで言うと上の方と言いますか、うん、まあ、花形スポーツとかで、結構そういった上の方になるのかなっていう気もしたんですけど、なんか最後の方気づいたのが、私、野球部と、なんか、認識されてなくてですね。まあ、目立つ奴らいっぱいいたんで、そっちばっか目立ってたんで、あいつらが野球なんだろうって思ってたんですけど、まあ僕も、なんですかね、昼休みとかは静かにしてるタイプで、基本的には、机の上で寝てるか、本読んでるかっていうところなんで、なんか、本当に最後の方で気づいたんですけど、そこまで気づかれてなかったっていうのがありましたね。あと結構もう、レガールとかで見てて、共感があったのが、休み時間とか席立つじゃないですか。だってトイレとか行って帰ってくると、自分の席に
行ったら、わかる。
わかる。
すごい困るんですよね、あれ。
言えないし。
言えないですよ。ぼっちで、まあ、なんで、全然言えなくて。かつ近づいて、向こうに遠慮されて、あ、ごめんって逃げられるのも嫌なんで、ちょっと U ターンするか、
うーん、
ちょっと近くに友達に話しかけるか、だったりとかっていう。
それ座ってるのが女子とかって思ってないですか？
そうですね。
いや、なんか今話聞いてて、なるほどって思う前に、うん、いや、自分の席嫌がられずに座ってもらえるんだ、みたいな。逆に違う闇の方向に。
その席が誰かって分かってないし。
意識されてない。
ここ誰座ってたっけ？
あ、
あいつかみたいな。
じゃあそれほどあれか嫌われてもないみたいな感じ。
嫌われるよりももっと手前っす。うんうん、誰か分かってないっていう。
そうか、それはそれで寂しい感じでしょ。
なんか小学生だったらなんかなんか代打で金ゲームみたいな。
ああ。
その時の釣るみたいなあるわけですよ。それってまだ認識されてるマシで。あれ誰だっけ、クラスどこだっけみたいな
話になる。
好き嫌いの前に無関心。
そうですね。
認識されてないです。
そっか、仲良くなりたいって思っちゃってると、そういうのあるかも、ガシの捉えかもしれないですね。
で、八幡ってキャラクターも、中学の時に、好きな女の子がいたんですけど、うんうんうん、その子は、誰にでも話しかける子が、女の子なんですよ。だから、わけ隔てなく、おはようとかって言ってくれた、なんか、チャラチャラ系の女の子とかに、なんか、形上恋をしてしまうみたいなのがあるんですけど、やっぱ、認識されないのがデフォルトだから、
うん、
認識されて、挨拶すると、あ、知られてるんだ、みたいな、こう、なんか嬉しみで、こう、恋心に変わるみたいなのがあって、その辺も、なんか、はぁってなって、アニメを見るみたいな感じですね。
な
るほど。しみじみ。
多分そういう人が共感して、このアニメ、好きになるかな
って。僕らのゲストのエピソードを聞いて分かるってなったら、この作品も分かるから
。結構じゃあその、まあ、カーストっていうことは結構今、出てきちゃってますけど、どっちかっていうと、その、高校時代、なんかこう、うっくつとしたじゃないけど、
うんうん、
なんかその、いや、めっちゃ高校楽しかったわ、みたいな、っていうのを、こう、もろ手を挙げて言えないというか。
あ、全然楽しくなかったですね。う
ん、なんか、悶々とした人には結構刺さる、うん、刺さりやすいみたいな。う
ん、だから、夢を見させてくれるんですよ。
な
るほど。その子は、自分たちと同じ立場にいるけど、うん、ちょっとずつ変わってって、なぜか女の子に囲まれてるみたいな。こういう生活をしたかったんだよみたいなのがちょっと入ってるけど、うん、バランスを取ってるんですよね、話の重さで。だからこう、なんかハーレムいいな、ハーみたいな感じじゃないんですよ。本人それぞれが葛藤を持ってて、うん、水江さんはエピソードさっき以外のありますか？
じゃあ、ぶちまけましょう。勘違い系で言うと、さっき、まあ、声かけて認識してくれたら嬉しいってやつあったけど、で、高校じゃなくて中学なんですけど、うん、まあ中学の時同じようにわけ隔てなく、まあ挨拶とかしてくれた女の子がいて、まあその子のこと好きだなぁと思ってた矢先にその子は野球部の男と付き合い始めたっていうのが、俺は何もしないで終わったって。だから優しい女の子は嫌いだっていうのがわかるっていう。
何もしないで終わるのが一番辛いですね。
声かけてくれたのは違うんだね。そう、そうだよねって二度と信じなくなったっていう。
信じなくってわけではないですけど、防御線は張っちゃいますよね。ああ、この子は、はい、誰にでもってあるから、なんか、好意があるように思われても、ああ、自分の勘違いだろ、やっぱりっていうのが、りょうさんすっげえうなずいてる。
良さだったん
だ。いや、本当だから、僕のラブコメは間違っていたわけですよ。でもなんか、ラブコメに発展しないわけですよ、高校生のカースト底辺って。僕は、なんか、ランキング的に言うと、まあ、クラスの隅っこで寝たふりしてる系なんですけど、一応高校3年間、解禁してるんですよ。全部の授業に出て、
高
校もなしで、遅刻も欠席もゼロで、ずっといたんです。ずーっといたけど、多分ナンバーまで覚えられてなくて。下駄箱とかで、こう、家の人と会うじゃないですか。で、本当に挨拶する勇気もなかったんですよ。特に異性とかを見て。で、なんか、多分、調子が良かったんでしょうね。なんか、一回行ってここを乾きに何かを変えようと思って、多分頑張ったと思うんですけど、こう、近くにこう、なったんで、ちっちゃい声で、おはようみたいなの言ったんですよ。まあ、妹恥ずかしいですけど、おはようって言ったら、その人が、びっくりみたいな。超びっくりされて、なんか、フリーズして、そのままスーって言っちゃって、あ、もう二度としないって。そこで僕の心閉ざされて。
ちょっとわかる。
あります
ね。そうですね。なんか、本当に挨拶すら、もう、できないぐらい怖くなっちゃって、人に話しかけられなくなっちゃって、人間として当たり前の行為がもうできてないから、もう人間として終わってるみたいな、なんか自己嫌悪になるし、なんか、物とかなくすじゃないですか、うん、たまに。本当にたまになくすと、隠されたって思っちゃうんですよ。誰かがやったかもしれないって疑うのも嫌だし、それが結構抜けてなくて、 物をなくすの怖いんですよ、今も。この間、定期券バスもなくして、超慌てて、もう絶対道で落としてるんですよ。けど、なんかその経緯とかがあるから、盗まれたわけじゃないよな、とか思って、まず疑うみたいな、ほんと最低な。ほんと隠されたんじゃないかって思うのもなんか嫌だし、ってくらい、まあなんか、あんまり人と関われなくて、ラブコメも間違っていたし、ほんと隣の席になったぐらいでも全然、なんか、隣の人とペア組んでくださいってなるじゃないですか。もう、もう怖い半分、ここでしか会話も接触もないみたいな。
二人組作っては辛いですね。
見つかんないん
だ。やめてほしい。
大体隣のクラスの余った人とペア組むんですよね。
もう修学旅行の話だと、やっぱり溢れた組で組んでましたね。もうほんとカオスですよ。溢れてる人が、グループ5人組だから、誰も仲良くないし、何にも楽しくない修学旅行で、直前まで何とかして行かない方法を探してたん
ですよ。そういう意味で言うと、僕は驚愕ではなかったし、
うん、
なんだろう、そこそこ仲のいい友人もいたし、うん、その、クラス全体から自分を認識されているっていう感じだったんで、うん、結構言いたいことは言ってる感じの人間だったんで。
うん、そうですね。で、なんか、僕は特にそうだったんですけど、あぶれてる自分が、なんかちょっとはやっぱ世間体的には気分は良くないじゃないですか。で、多分他の人もそうかもしれないですけど、やっぱり、頑張ってどこかのグループに所属しなきゃいけないみたいな風潮が高校にあって、で、頑張っていくけど、やっぱダメなんですよ。で、頑張って入っても、やっぱり不自然。なってて、で、それもなんか、いわゆる、プロ獣みたいな言い方をされてて、で、多分言われてる気がするなと思いながらも、でも、そうするしか生存が戦略がない、みたいな、なった時に、この、俺ガエルの、以外八幡主人公は、それをやらないんですよ。自分を貫いて、俺はもう一人でいいって言って、一人の楽しみ方を確立させてて、強い心を見せるから、もうかっこいいです、ただただ。俺にできないことをしてるんでしょ。俺にできないことをいとも簡単にみたいな感じでやるから、やっぱ、ぼっちの人は、その、被害発問にちょっとかっこよさを求めてしまうというか、そうなんですよね。かっこいいんですよ、だから、ぼっちなのに。
なんかこの主人公、八幡ですか？
はい。
は、なんか趣味があったりするんですか？
猫。
猫？
あと妹。
あ、妹はいるんですね。
そうですね。妹、シスコンなんですよ。で、妹だけが自分の理解者みたいな。最初はそんな感じになって進むんですけど。あと趣味なんだろう、まあね、猫か。
猫を飼っている。
飼って
る。
猫撫でて、妹のために、なんか、いろいろ世話焼いて、あと、ゲームぐらいしかしてませんでした。
う
ん、
ああ、そうですね。
かな？
確か趣味の描写とか、あまりなかったような。
うん、
なんかその、一人でいいやっていう風に、まあ一人の方がいいって思える人って、なんかやることがあるからみたいな感じ結構あって、その、まあ学生時代で言うと、その、なんだろうな、一人だけあんまり人がやらないようなことをやっているみたいのが多いと思っていて、まあ本読むとかもそうなんですけど、例えば将棋をやってるとか、なんかその地域の何かに参加している、より大きめの何かに。あとはその、どっちかっていうとリア充になっちゃうかもしれないですけど、その、本当にサッカーを昔からやってて、部活とかじゃなくて、ジュニアユースみたいなところに所属しているみたいな人とかは、なんか逆にそういう感じ、一人で全然みたいなのはありそうですね。なんで、なんかやってんのかなーってちょっと思ったんですけど。
それをやってしまうと、多分もう僕らと違う人になっちゃう。
うん、それはそれで特別な人になっちゃうんです
か、ね、趣味で打ち込んでるから学校に興味ない人って、一匹狼って言われたんですよ。
あー、なるほど。
クールとか。
うん、
例えば軽音とかで、ボーカルやってて、打ち込んでて、クラスに興味ないって人、なんとなくかっこいいし、いい意味、なんか理由がわかるんですけど、何も打ち込んでないし、何も頑張っていないから、言えないんですよ。
なるほど。
オーラも出ないんですよ、その、俺はこっちで頑張るからいいみたいな、かっこよさが出て、こう、潔さがあるんですけど、僕みたいなやつは、なんか、どっちつかずだから、何もない上に一人だから、本当にただただ暗い人みたいになっち
ゃう。何にもやってないっていう後ろめたさみたいなのがなんか、ある、うん、出ちゃうみたいな。
頑張れない、
何も。なるほど、そっか。そういう意味で言うと、僕が高校の時はもう、ガチで、ずっとネットゲームをやっていて、たまたまそのネットゲームをやっている友人が、うん、クラスメイトがいたんで、ま
あ、
そういう人仲良かったみたいな感じ、うん、でもあいつはゲームをやっているやつだみたいな感じだったんで、うん、っていうのはあったかもしれないですね。
うん、なるほど。じゃあ、ぼっちトーク、他に エピソードなければ、別の、その、俺がよりの話に合わせてまた出てくるかなって感じですけど、うん、なんか、推しメン、発表していきますか。
まあ今、その、事前に作ってもらったアジェンダというか資料では、はい、ヒロイン3人書かれてるんですけど、
そうですね。
まあ、この3人以外にもいるんですか？
いるんですけど、うん、あまり登場回数がない。
なるほど。
まあでも魅力的なキャラクターが多いんですけど、うんうん、まあその中にいれば全然。水江さん、推しメンは。
そうですね。僕はまずは、メインではなくて、重要な役になって、ている、まあ、平塚先生ですね、うん。この先生さえ高校時代なりにいればっていう希望がありますね。うん、あとは、そうだな。多分エピソード後で出てきますけど、うん、鶴見るみちゃん、
うんう
ん、あの子のが好きですね。
うん、
あの子の回を見、たまたまアニメ深夜やってたの見て、話見て、めっちゃハマったっていうのがあったんで。
うんうんうん、
はい。で、僕はその二人ですね。
うんうん、じゃあ、後でそのエピソードは、詳細を聞くとして、たくさんは。
そうですね。私も、りょうさんと被るんですけど、ゆいがはまゆいがはまさんが、うん、好きですね、一番は。
うん。
でも、やっぱり、私も墓地属性があるので、ああいう、八方美人とかじゃないですけど、誰にも優しい人っていうのがすごい好きじゃないですけど、
うんう
ん、こんな自分には好きしてくれるみたいな。あとは、まあ、自分もどっちかっていうと、暗い方ではあるので、うん、それよりかは、まあ、明るい人の方が、まあ、惹かれるっていうところがあるので。
なるほど。なんか、印象的なエピソードはあるんですか？
印象、一番は、2期の最終回ですね。多分最後、後で出てくると思うんで、詳細は、
はい、
省きますが、あそこで本当に、2人にメインヒロインがいるじゃないですか。
はい、
あれの評価が一転すると思うんですよ、評価というか。うなんですか、印象が一変するっていうのがあって、あそこでちょっと、私も、オレガエルとかは、確か一気に途中とかが、中途半端から見たんで、最初の方知らなかったんですけど、まあ、そこで、なんか、改めて一気に惹かれて、確かに全部見返すっていうような、
はい、
そんなのがありましたね。
なるほど。確かに女性キャラクターは多くて、僕は推しは、まあ、ゆいがはま、がはまさんっていうんですけど、がはまさんと、あと、まだ言ってないですけど、石木いろはっていう、後輩の女の子が出てくるんですけど、アニメだと2期から出てきて、原作だと 7.5 巻までが出てこないんですけど、あざといの分かってて、あざとい声をしてくるっていう、なんか可愛い後輩みたいな位置づけなんですけど、なんか、他の先輩のことを〇〇先輩って言うんですけど、引き合い始まると主人公の人だけ、先輩って名前を言わずに先輩としか言わないって呼ぶんですけど、なんかその特別感をマイナスの方向で出してくるんですよね。先輩にしかやらないですよとかっていうのを、あなたには嫌われてもいいからみたいな意味でやってくるんですよ。
うん、
なんか、先輩のこと好きだから特別ですよじゃなくて、先輩には嫌われてもいいから特別にこれやってますみたいな言い方をしてくるんですけど、それがいいみたいな。で、まあとにかくあざといの分かってて、あざといこういう。けど、結果有能なんですね。なんかバカっぽい感じで出てくるんですけど、すごい頭良くて、まあ、計算高いからあざとくなるんですけど、計算高くやってるし、八幡の行動とかに影響されて、自分の行動も変わったりするみたいな、結構面白いキャラクターなんで、だいぶ、途中から出てくるんで、それまでずっとイーグハモが良かったんですけど、もう一気にバーって持って、ヒロインを持っていったみたいな感じですごい、これも後で話そうかなと思うんですけど、まあ、その子が惜しい。
にアニメ2期からこのいろはちゃんがトリックスター的な位置づけで、
うん、
この子が起点になっていろんなエピソードが起こるっていうのがあるんで、そうですね、原作で出た時なんかほんとちょい脇役ぐらいな感じで出てきたと思ったら、
うん、
アニメになって、
うん、
主役、ヒロイン食ってる感じぐらいの、
はい。雪の下を完全に食ってしまってましたね。なんか、雪の下は最初に出てくる本当のメインヒロインのはずなんですけど、大体作品って一番最初に出てきたのはヒロインになるんですけど、それをもう完全に食ってるんですよね。ユイガハモも食ってたし、それをさらに超えて石木いろはが食い出してて、これはやべえぞってね。そうなんですよ。二次創作も、八幡といろはの話が一番多いですよね。それぐらい、魅力的なキャラクターが、まあ大体メインヒロイン3人ぐらいで、こうやり合うって感じですね。
うん、
そうなんですよ。なんか、徐々にそうやってなんか女の子いっぱい出てきて、
うん、
はいはい、ハーレム系かってなるんですけど、まあそれもなんか八幡のひねくれた 問題の解決法、解消法でやっていくうちに、なんだろう、その女の子と取り巻く思考とかが変わってくるし、だんだんお互いに情が湧いたりとか、
うん、
なんか助けてもらう形になるじゃないですか。あの相談所に来て問題を解消するので、その人は自分が困ってたことを助けてくれるみたいな構図になるんで、ちょっとずつお互いのことに依存したりとかするようになって、いびつな関係になっていくっていう。難しいんですけど、
で別にそこまで極端に仲良くはならないんですけど、いざっていう行動を行うときにすごい八幡のことを信頼してくれてるようになるんですよね、と助けられた人たち、まあ一部例外とかもいましたけど、そういうところがあなんか人のつながりいいなみたいなの、ぼっち話なのに人のつながりが書かれてるっていうのが
そう、
刺さるところは刺さってたなっていう。はい、
うん。なんか、安易に友達になろうとしないから、余計に、こう、肝心なところで信頼してるっていうのが際立ったりするんで。水江さんがさっき言ってた、鶴見るみっていう女の子は、小学生なんですけど、民間学校に行った先で、いじめられてる
ん
ですよ。で、それを、カースト上位の人たちと、カースト底辺のその八幡たちが、一緒に林間学校に行って、一緒に仕事をしなさい、みたいな。で、その平塚先生ってキーマンの先生も来てて、結構印象的な話もしますよね。なんか仲良くなれとは言ってないみたいな。うまくやれ。すっごい、なんか、それはどこにでも通用する話じゃないですか。なんか仲良くなれというわけじゃなくて、その場でうまくやるように、なんか、並びなさいみたいな、いうことを言う先生なんで、ああ、っていう。もっと早く会いたかったな。
会いたかったですね。高校時代に会いたかった。
そんな先生、
ね、確かに。
じゃあ、そのまま林間学校の話を。
もう、行っちゃいますか。
はい。
はい、あれ、僕が話したっていい、
はい、
と言っても、どう話しましょうね。
なんかその、うん、はい。
そうだな。鶴見るみちゃんたちの林間学校で、付き添う、インストラクター的な形で、法師部と、さっき言ってた、カースト上位の人たちが、付き添いで行ったっていうのが、その話の始まりで、で、鶴見るみちゃんが自分の友達から、まあ、無視される、いじめられるっていうようなエピソードはちょっとありましたと。で、その時に最初、鶴見るみちゃんは同じように他の人たちとの間でぼっちになっている八幡になぜか、興味を持って、そう、声かけるんですよ。で、その時に、友達、ゆみちゃんはお母さんから友達といっぱい写真撮ってきなさいっていうようなことを言われてて、なんかすごく悩んでるんですけど、その時に八幡が、別に小学校の友達がずっと仲良くなるわけじゃないよと。で、言うので、ゆいがはまさん、がはまさんに、お前小学校の時の友達何人いる？で、その後、その友達と、今付き合いあったかみたいな話をして、これへりくつなんですけど、小学校の時の友達が、まあ、クラス30人ぐらいいて、まあ、そのうちの4、5人ですと。で、それが高校になって、そのうち付き合いあるのは1人ぐらいですと。いうので、数字を勝手に出して、0.1% かなんか、そんぐらいの数値に出して、そんぐらい付き合えるのは、由比ガ浜でもそんぐらいの数値なんだから、別に友達なんかいなくたって気にすることないよっていう。そんなことを言いながら、まあ、別にぼっちでもいいんだぜ、みたいな話をした後で、でも、そのぼっちの問題を解決しようと。っていうところで、他のメンバーにもちょっと声をかけると。ただ、その解決方法っていうのが、もう話したって大丈夫です。まあ、肝試しがちょうどあったので、その時にちょっと怖い思いをさせちゃって、みんなの中をバラバラにしちゃって、そもそもいじめグループすらばらけさせようっていう。
いじめ軍団を仲を悪くさせよう
って。はい。で、いじめ軍、結局、自分に被害が及んだ時に、まあ一番自分の身が大切だからっていうので、みんな仲良く、自分が助かろうとして、いろいろやっちゃったら、まあその、いじめてる同士、子たち同士の付き合いっていうのは、まあなくなっちゃうんで、いじめグループっていうのが解散されるんで、いじめを解消しようと。で、その時に、最後に、八幡が出てって、ごめんね、 実はドッキリだったんだよみたいなことにして自分が悪者になればいいやみたいなことをしようとしたんですよ。ただその時にルミちゃんが持っていた写真使ってその喧嘩しようとして起こしていた人たちの写真をバババババって撮って、うん、自分をいじめていた子たちを助けるっていうエピソードがあった。で、それに対して、八幡も何か思うようなことがあってし、ルミちゃんもルミちゃんで、いじめとか、まあそういうのに対して何か思うところがあったっていうエピソードが実はあって、僕そこのシーンがすごく大好きなんですね。で、その最後の、その話のまあラストの方で、平塚先生から、八幡に対して、お前の解決方法は最低だ。でも、いいことをしたみたいな感じのセリフを言われるんですよね、うんうん。確かに解決方法としては最低っちゃ最低なんですけど、うん、でもそういう解決方法も、まあ解消ですね。問題解消方法っていうのも、なんかある意味ずっと一人だった人間とかからしたら、あ、なんかわかるなっていうのが、僕はすごく心に響いた。
なんで下の回答ですね。そっち行くんだろう。ねえ、その民間学校面白いかと思って、その、法師部のだけじゃなくて、人気者の友達たくさんいて、うん、学校楽しいって言ってるようなタイプの人たちと一緒に行ったから、はぶられてたそのルミちゃんを、仲間にこう、押してあげようとか、うん、要は、人気者のお兄さんが、こっち行きなよって話しかけちゃうと、いじめてるグループは何調子乗ってんだよって言い出すっていうのを、八幡からするともうわかるんですよ。
うん、
あそこでみんなのいるところで話しかけちゃダメだとかってわかってて、だから、その人気者がやるとか、もう取る方法だと、この問題は解決しない。ってなって、その話に行動を取るんで、なんか、ある意味、こう、みんながこう、キラキラしてる人たちでは解決できなかったっていうところがまたいいなっていうふうに、僕は思ったりして。
そうですね。成功法でやれば解決するかもしれないけど、それで全部が解決するわけじゃなくてっていう。
うん
うんですよね。で、しかも人間の嫉妬みたいなところって、キラキラしてる人たちは自分には向けられないから分かんないんですよ。分かんないけど、そういう、汚い部分を見ないで解決させようっていうような動きをされちゃうから、いわゆる底辺にいる人たちには全然刺さらないし、うん、何言ってんだこいつとかって感じになっちゃうんですけど。で、一方、八幡の解決は、まあ、本当にその人の立場なり、何なりを考えてっていうところが大きかったんで、いやー、この方法に行き着くかっていうのが、毎回出てくるんですよね。
なんとなくこの話をきっかけに、なんだろう、弱い人に対する寄り添い方が結構強いというか、斜め下の回答を出してくるんで、面白い解決の方法だなっていう。印象、まあ序盤の大きいエピソードなので、
うん、
印象的ですね。
なるほど。
ボルテさんには刺さらないかも。見ないとわかんないですよね、もしかしたら。
喧嘩しなさいじゃなくて、喧嘩しろってわけではないな。なんて言うんだろう。喧嘩するグループにそもそもいる必要あるのっていうような解決方法を取ってる。
いや、なんかその、刺さる刺さらないっていうよりも、そのお話を聞いてて、その、八幡が結構、すごい信念を持ってるじゃないですか。なんかそこがすごいなっていうのがあって、なかなかその、まあ、その、物語なんで、それとリアルを比べるのもあれなんですけど、高校その時に、一つ何か、信というか、考えを持って行動するってことは、リアルじゃ普通ないじゃないですか。まあ、流されるだったり、まあ、部活やってれば部活やってるし、まあ、遊んでれば遊んでるって感じなんで、なかなかそういう人が出てくるのは、なんか、すごいなって単純に今話を聞いていて思っていて、振り返ればでも結構、そういう変わったやつっていう評価。でもそういうやつはいたなと思って、めちゃめちゃ勉強頑張るみたいなやつがいて、でもそいつは別に他の人の評価は気にしていなくて、いや、やりたいからやってるんだっていうことしか言わないんで、あいつ変わってるなみたいな感じだったけど、でも確かにそういうことだよな、みたいなのもあって、
そう。今思うと分かるんですよ。その信念を持ってるっていうのは、僕らも言ったら技術書を書くわけですけど、今回で変だなっていう評価も来るかもしれないけど、自分は楽しいからやるみたいなところなんで、今思う で、社会に出ると、やってる人はやってるし、うん、そんな人の評価ってどうでもいいんだなって思うんですけど、高校っていうの狭い世界観だと、どうしても目立つみたいなのが、うん、やっぱ高校って息苦しかったんだなっていうのは、まあ、全然考えやすく思ったりとか、しましたね。
結構この、まあ、まだ何も読んでいないのに、結末というか、その、どういう方向に向かっていくのかっていうのを聞いちゃうのは、その、お約束違反というか、かもしんないんですけど、今その、ウィキペディアをちょっとざっと今見ていて、はい、その、まあ、八幡が、その、今言ったように信念を持ってやっているのが、結構変わってくるみたいな。まあ、多分八幡だけじゃなくて、他の雪乃とか他のキャラもみんなそうだと思うんですけど、変わってくるっていう先がどうなっていくのかなっていうのは確かに今ちょっと気になっていて。
よくぞ聞いてくれてました。ポッドキャスト冒頭で、僕が突然セリフを言って始めたんですけど、まあ、それ八幡が、本音を言うシーンなんですね。で、本物が欲しいって本当に泣きそうな声で、本当のことを言ってくれるっていうシーンなんですけど、まあ、なんでこうなったかというと、今、エピソードも結構出てたんですけど、問題の解決解消をかなり歪な形でやり遂げてしまうので、由比ヶ浜由衣も、雪の下雪乃も、八幡に助けられる状態になりがちなんですよね。最後の大事なところで、八幡がバッて行動して、後味悪く終わるみたいな感じになってて、そうすると、まあ、問題解消するんで、また助けてほしいっていう感情で。で、雪の下雪乃は、八幡に助けられるし、由比ヶ浜は八幡に助けられて、雪の下は、由比ヶ浜を助ける。っていう、こう、相互で、三人でお互いに依存する状態になっている。っていうのを、雪の下のお姉さんに指摘されるんですよ、最後に。で、その共依存状態だと、精神的に良くないし、なんとなく、その三人の中で、恋愛感情みたいなのが出てる時に、共依存してると、やっぱり歪だし、それは本物じゃないよね、って話を、結構ちょいちょい、こう、お姉さんとかからに続かれて、で、最後の最後に、もうこの関係、偽物の関係をやめて、俺は本物が欲しいっていうシーンがあって、この共依存をやめるっていうのが最後のトピックになってるんで、最後、雪の下雪乃を助けるか、もう助けないで、彼女を自立させて、関係を終わらすか、みたいな話が、最後の、山場。で、この俺が本物が欲しいっていう、部室に言うんですけど、それをたまたま、意識いろはちゃんが聞いてて、用が、できたら聞いちゃって、先輩がそんな熱いこと言うとは思わなかったみたいな感じになって、好きだった、そのサッカー部の、その人気者の人に、勢いで告白してしまって振られると。で、お前計算高いと思ってたんだけどなって八幡に最後言われて、いや先輩のせいですよ。で、もうなんか、え、俺なの？先輩があんなこと言うからですよとかって、聞いてたんかいみたいな話になって、でもさ、なんか総武線の電車の中で二人きりになってるんですけど、なんかあなたのせいで私がこういう風になっちゃったんだから、責任取ってくださいねって言わずに、言うことでささくやかれるじゃん。それがまず最高っす
あざとい
です。はい。で、で、その、本物が欲しいって言ったところから、いろいろまた、クライマックスの話が変わるって。なんか、共依存をやめるっていうところが、最後のトピックですね。
そうなんですよね。八幡はずっと一人でいるはずのキャラだったのに、いつの間にか共依存っていう言葉が出てきて、なんか、不思議な感じですよね。
そうなんです。いろんなお悩み解決が、バーって降りかかってきたときに、みんなで解決しに行くんだけど、結局、最後持ってくんですよ、八幡、持ってきすぎて、でもその後味最悪。なんか毎回。もう、八幡の評価が下がるだけの終わり方を毎回させるんで、雪の下も、由比ヶ浜も、もうそのやり方やめろ、みたいな。情報が映っちゃって。あなたは本当にいいことしてるのに、あなたの評価が最後下がるのは見ていられないみたいな感じになってて、お互い三人ともこう情が映ったりとかして、大変なことになって
る。いや、なんで八幡はそこで人のために動くのかなっていうのはちょっと思っちゃいますよね。なんか、ぼっちならぼっちなりに、いや別にそんな部活、俺幽霊部員なんでみたいな、やれるのにみたいな。
そう
なん
ですね。
もあったりして。
そこ、人のためじゃなくても自分自身のためって言い切ってますね。八幡は、確か。
でも
誰かのためじゃない、
うんうん、やるんだっていうのが、うん、なるほどみたいな。
そこで、でもそこのやってしまうところに僕らは夢を乗せちゃう、う
ん、なるほど、うん、それが八幡のいいところみたいな、
うん、そう優しいんですよ結局、うん、いくつでネクラのだけで根が優しいし妹には溺愛してるから、うん、イロハスも後輩なんですけど、うん年下なんですよ、一応後輩だから。で、妹がいるから、年下に対してスキルがあるんですよ。
ああ。
だから自然と荷物を持ってあげちゃうので、イルハースがビビる。で、なんか、荷物持ってなんかくどいてるんですかみたいな。いえいえ、別にそんなことないけど。で、それを自然にやるから、なんか、年下から持てるそう。いや、いろいろこう、シスコンスキルとかが、やっぱ強くて、うん。なんか面白いですよ。
なるほど。
これ、すまん、一通り聞いてきたんですけど、まだ完結はしてないんですもんね。
今、手元に13巻で、うん、次で終わるって。
なるほど。13巻が、さっき、ゆきで見た。
あ、去年の。最後まで読んでないから。
あ、はい。
僕は読んでない。
アニメは11巻ぐらい前でしたっけ？
そうですね。
いや、いつ出たのかなと。
あ、だいぶ前。とにかくね、もう。
でも13巻、去年の11月になった。
書くのが遅いですよ。
でも、1、2年に1冊出てるんだったらめちゃめちゃ早くないですか？
まあ、春日とかに比べたら。
春日は我々が生きてる間に出るんだろうか。
ついなんか、もう亡くなっちゃいましたけど、広告の守護者とか、多分誰も知らないと思うけど、遅い、筆が遅い人で有名な人がファンだったりするんで。
まあそうですね、なんか西尾維新とかに比べちゃうと全然遅いんですけど。
あの人は早すぎる。
5人ぐらいいるみたいな。
なるほどね。
そうですね、だから、なんだろう、女の子とのその距離感も、八幡なりに詰めない。というか、防衛線を、僕らもさっき言ってましたけど、勘違いして恥をかいてるので、お膳立てさえでも、いや、これは違うだろうとか言って、無視したりとか、うまく、なんだろう、距離を詰めないようにしてるせいで、お互いの感情には気づかない。気づいたのか気づいたのかわかんないけど、気づかないふりをしてるみたいな感じにな
って。悪意には気づくんだけど、好意には何か裏があるんじゃないかとか、勘ぐりながら、接しちゃうっていうのが、あります。
ね。罰ゲームで告白をされるとか、言われてるわけですよ。そうすると、本当に好きだって言われても、何かあんのみたいな、なっちゃうっていう話は、
うん。うん。まあ、この全13巻今出ている中で、まあ、いろいろ推しポイントを聞いてきたんですけど、まあ、この1時間をまとめて、ここを押すっていうところが、なんか、最後にあれば聞きたいなと思ったんですけど。
水江さんからじゃあ、
何ですか？一時間今話した。アニメは、前期じゃない、一期二期か。一期二期あって、さっき話してた林間学校は、一期のクライマックスの一つか二つ前の話で、うん、さらに、後味が悪くなる解決方法っていうのが一期の最後に、文化祭っていうので、うん、まあ、あるんですけど、そこを、話すかどうか
文化祭のやつは本当に胸クソ悪くて、はい、見てやれなくなるぐらいきついエピソードなんですよね、
うん、でもそこに八幡のなんか全てみたいなのがちょっと込められてるかなっていうのがちょっとあるんで、うん、時間があれば話したいなっていうぐらいですね。
話しますか、
はい、いや全然いいですよ、時間はあるんで
話しましょう、
うん、どういう話なんですか。
はい、あと、文化祭の学園、あ、文化祭だって役員ってあるじゃないですか。
うんうん、
文化祭委員みたいな。で、うん、で、まあ、法師部にも依頼、お手伝いの依頼が来るんですけど、文化祭委員長が、なんだろう、本当にやつ、クラスで決めるじゃないですか。
うんうん、
立候補なり推薦なりで。で、結局推薦で決まるんですけど、うん、なんか、リア充っぽい人に、誰、
う、
々、ん、さんやってもらえないみたいな。推薦が集まって、うん、私、やだよ、とか、一回言うんですけど、多分、二回参加したりやる、みたいなぐらいの、微妙な感じを、の人に、なんか、でも、誰々さん会ってるからやってほしいな、みたいな。で、結局、まんざらでもない感じで、こう、なるんですよ。でも、まんざらでもない感じの軽い感じで、委員会の委員長やっちゃうから、うん、全然仕事しない。
うん、
で、もう空っぽのまま、仕事せずに、他のメンバーめっちゃ頑張る、みたいな、感じになっちゃって、まあ、それをなんとなく、周りともあの人もやってないじゃねみたいな空気が出始めて、 結局本当に最後までその人めっちゃクズなんですけど、うん、何もしない、何もしないし、文句ばっかり言うし、なんか私なんかやれって言われたらやってるしみたいな感じで空気を出して、なんかなんか受け身すぎて、
うん、
もう自分がないから、もうすぐ泣いちゃうみたいな感じになって、で、その8万が解決とか解消しようと動いた方法も、なんか仕事しない、のはひどいとか、仕事してよとかじゃなくて、なんか急に八幡が、その委員長に、なんか、愚痴をめっちゃぶちまけて、で、わあ、あいつ最低、八幡最低、ギガイ君最低みたいな空気にして、委員長が仕事してるのを隠そう、とかぼやかそうとするんですけど、うん、それって、ギガイ八幡の社会的評価めっちゃ下がるやつ、
うん、
でそれで結局解決しちゃうんですよ。で、なんかボロクソ言って、なんか、葉山とかに、殴れたりとかするんですよね、最後。
ああ、最後はそうですね。
で、人気者の人が来て、お前最低だぞ、みたいな。分かってるけど、委員長も最低なの分かってるけど、本当にそれを言っちゃう八幡はもっと最低みたいな感じに、全部なって、終わるんですよ、
うん。
で、それってもう後で最悪なんですよ。
うんうん、
なんかもうそこまで来ると、八幡は今までいろんなことを解決してきて、いろんな人を助けてるのに、クラス全体からは最低呼ばわりをしばらくされることになって、
うんうん
うん、でその解決、方法を見た、雪の下とか、ラハマがもう本当にこういうのやめてほしいみたいな感じになって終わる。それが一気だ、最後が。もう見れなくて、再放送見れない。そこだけは本当に辛くて、マジで見れないです、
そう。そうですね。めっちゃたくさんの話をす僕が補足しようかなと思ったん
ですけ
ど。あ、最初の最終回のところ、の、に、繋がる話なんですけど、もうちょっと細かく言うと、その委員長が、自分が他のメンツと比べてできないっていうのを、なんか、負い目を持ってて、で、ちょっと、とんずらしちゃうんですね。最終的に、文化祭の、順位みたいなのを発表しなきゃいけないんですけど、他のにできる人もいるし、自分いらないじゃんって思って、なんか、自分が虚しくなって、ポンズラしちゃうんですけど、まあ、そこに、まず8番が駆けつけて、引き戻そうとするんですけど、その、ポンズラしちゃった委員長が言ってほしいことっていうのを、多分自分が言っても届かない、その人の心には届かないっていうのも分かってるんですよ。なんて言えばいいのかは分かるんだけど、言えないっていう葛藤があった時に、その委員長の友達が来て、早く、行って何とかしようよみたいな話をした後に、その葉山っていう人気者が来て、葉山は、その委員長が本当に言ってほしいことを言うんですね。早くみんなが待ってるから一緒に行こうよって言うんですけど、そこで、委員長は、いや、今更言っても、私なんかが、みたいな感じで同情してほしいっていうようなことを延々と言うんです。言葉では言ってないけど、そういう雰囲気を出してると。で、葉山自身もそれは分かってるんだけど、そういう強いこと言えないから、いや大丈夫だよ、早く一緒に行こうっていう時に、タイムリミットが迫ってるから、八幡はもう自分が悪役になってもいいからっていうので、その委員長に対して、なんでお前が、ここにいるのが分かったの。俺が一番最初に来たのは、こういう理由があるんだよ、みたいなことを言って、本当に触れられたくないところ。自分が、もっと楽して、いい位置を取ろうって言って、思ってたことを見抜かれ、見ついてるんだよっていうようなことを言っちゃって、すごいショックを与えるっていう。で、こう、八幡に馬鹿にされたまま終わるのは嫌だからっていうので、頑張って、最後、文化祭の結果発表みたいなのを、うん、まあ、失敗しながらやるっていう、
うん。
結果だけ見れば、問題を解消して、ちゃんと委員長としての務めを果たさせたんですけど、まあ、感情が、全然追いつかなくて、八幡のことボロクソ言わせる。
うん、
で、葉山くんも、それ自体は分かってはいたんだけど、なんで、そんなこと言うんだっていうやつの感情には二つあって、一個は本当に言葉に出しちゃったっていうことが一つと、もう一個は、なんで八幡がお前自分を傷つけてまでそんなことするんだっていうのを込めて八幡に掴みかかるっていうのがあったんですね。で、なんで葉山くん自身も何かしら葛藤を持ってる。でも、引き替えのやり方は認められないみたいなのがあって、まあそういうところも、なんか、こいつら本当に高校生かよっていうようなやりとりが繰り広げられてて面白いんですよ。
本当、主人公がすごいなと思うのが、このやるときはやるっていうのがあってして、さっきのやり方は本当に最低で、なことでして、まあ、でもまあ、なんとか解決するって言って、でも本当にそういう、まあ、最悪のやり方、自分の評価下げるやり方って思いついても実行できないと思うんですよね。それはまあ、自分がどうなってもいいからってなって、まあ、でも、これ、自分が出てこないと、本当文化祭がダメになるとか、そういったタイミングは分かってるんで、そこで一歩飛び出して、実際行動に移すっていうのがすごいなと思って、そのあたりに私たちも惹かれるのかなっていうふうに思ってますね。
立場を利用してるんですよね。友達がいないっていう立場を利用してて、進むんですけど、そうやって、自分のことを理解してくれる人が徐々に増えて、稼いで、そういうやり方はもうやめてくれって最初は誰もいなかったし、誰も彼も理解されなかったから、そのやり方で全然良かったけど、ヒロインとか友達が増えていくことで、そのやり方はもうダメだってなって変化を迫られるのが今の状況ですね。
そこは結構気になりますよね、うん、話としては。
うん。
でも最後の方は本当に、タイトル通りじゃないですけど、
うん、
精神ラベコメの方に転換していく感じに、
うんうん、ああそうですね。
本当に最終回のところで生きのしあガハマさんがぶっ込むんですよね。
うん、
最後の最終回の後半が3人でデートで行くっていう、
うんうんうん、
エピソードなんです。葛西臨海公園の水族館があるんですけど、うん、そこに3人で遊びに行って、まあ、ね、最初の方は3人とも楽しんでるところがあるんですけど、最後に観覧車に乗って終わった後に、じゃあこれからどうしようかって、ゆうがはまゆいが言うわけなんですよね。どうしようかっていうのは、これからどこ、まあ、どっかまあ、もうちょっと遊ぶのかっていうものじゃなくて、三人の関係どうしようかっていう、そういうどうしようかなんですよね。ゆうがはまゆいの方は、まあ、最初の方から主人公の方が僕は好きで、
うん、
でそれはまあ、元でまあ、報酬とかにも近寄ってきたっていうのがあるんですけど、まあ、そこでまあ、ゆうがはに今、そういったまあ、目的があってやってきたんですけど、だんだんまあ、お互いまあ、三人とも依存するっていう関係になってきて、はい、なんか雪の下雪乃の方も、まあ、主人公の方に惹かれてるんですけど、まあ、そういう言い出せない性格なんで、なんか隠してるような感じですね。この前日とかがバレンタインだったんで、クッキーとか作って用意してくるんだけど、渡せないみたいな。その瞬間、お姉さんに見られて、なんか、三人関係ちょっとまずくないみたいな指摘とかもされたりするんですけど、そこはあえて、雪の下、夕飯の家ですね、
うん、
が、どうしようかってぶち込んでいって、で、私は、全部欲しいって言って、
うん、
この三人の関係も大事にしたいけど、でも、まあ、そこまでぐらいまだ言わないんですよ、ね
うん。
全部欲しいって言って。
うん、
なんで、今、三人が奉仕部で入っていって、競争とかバトルとかしてるんですね。
うん、
より、奉仕できた人が勝ちだみたいな、うん、先生が言ってたんですけど、その決着ついてないんで、決着で私が勝ったら全部もらうけど、いいっていうのを、ゆ
う
がはまゆいが駅の下に言うわけなんです。で、それで、どうするっていうのを、ひたすら当てるのがもう一人の、雪の下なんで。で、でもまあ結局まあその2期の最後でもどうするかって結論まで出なくて、でまあ主人公がまあそれはちょっとそういう言い方はおかしいって言って終わるところではあるんですけど。なんでこれがどうなってくるかっていうのがその先の、第3期であったりとか、原作12巻とか、見どころと言いますか。
アニメは3期やるのは決まってるんですか？
どうなんですかね。
話数的に12、13、14で、いわゆるワンクールっていうのができるのかどうか次第ですね。
うん、
工業的に済んだったら OVA とか、映画化とかされてくれれば、行くぞって。
今OVA は売れないと思うからな。完結編っていう形でなんかリライフみたいな。
はい、ああ、はいはい。
そんだけ出てましたけど。
映画とかありそうです
かね。アニメ2期は原作の何巻ぐらいまでなんですか？
11 巻じゃなかったでしたっけ？
あ、今11巻がそこなん
ですね。11巻終わり。
で、12巻で終わるんじゃないかって言われてたのが終わんなくて13に続いてる。
そう、OEA は OEA でめっちゃいいので、
イロハスかい。
イロハスとデートするだけの話。
確かに。あざとさ満、あ、ま、あざとさ満、なんていうんだっけ。ちょっとわかんない。いっぱい。
とにかくあざとい。
うん、あざとい人は嫌いだったはずなのに、あれなぜか好きになっているぞって。あざといだけじゃなくて、ちゃんと賢いからいいな
って。ああ、うん。
計算していないアダプトスじゃなくて、計算づくだから、切り替えとか、8万にだけはしないと。他の人にはするみたいな切り替えができる。分かってやってるっていうのがいいな。もう千葉が舞台なので、千葉特有の商業施設とかがいっぱい出てきます。ララポートに行って、マッカンだけが売っている、マックスコーヒーだけが売っている自分とか、どこに需要あんだよと。
まあ、ここにマッカンありますけどね。
マッカンだけの自販機、さすがにいるんで、もうあるし、あと、ラーメンなりたけっていう、千葉県民が、多分、千葉県にある、リトリド背脂リトリド系のラーメンとかも出てくるし、あと、なんだっけ、ドイツ村。
東京ドイツ村なのに、東京ですもん、ですらなく、ドイツでもなく、千葉っていう。なるほど。
なんか、千葉駅集合って言って、なんか、本千葉駅もあるし、千葉駅が千葉がある。とか、千葉あるあるを、すげえ入れてくるっていう。
大体千葉駅に集合って言うと、千葉駅ってそれでっかいディスプレイがあるんですよ。今もないかもしれない。
お
あのディスプレイのところで待ち合わせするっていうのが、あるあるっていう、
うん。
モノレールとかの描写も結構あれ出て
くるよね。モノレール高いんですよ、ね。なるほど。
さすがに某ネズミーランドは言えなかったんで、ディスティニーランドで。
なりたけもなるたけっていう名前変わって出てました。完全になりたけなんで。
漫画もあるんですね。コミックもある。
これぐらいの。
コミックもあります。
今、どっか、アマゾンプライムかどっかで見れる
よな。あ、アマゾンプライムで見れますね。
なるほど。
年末年始。年始から今日にかけて全部見返しましたね。
漫画を
ですか？あ、アニメですね。アニメ一気に切る、はい。
あ、そうか。プライムって、そうか、そういうことか。
はい。
うん、アニメの制作会社も一気と二気で変わって。
あ、そうな
の？一気は、とある魔術のインデックスとかを手掛けてる会社がやってて。
あ、
すっごい、なんか、キャラクターの顔全然違う。
あ、そうですよね。
そうですよね。
主人公の八幡の顔が全然変わっちゃいましたよね。うん、一気と
一気の。ほんと腐った顔してる。二気イケメンの原作によったのが。
一応原作では目が死んでるだけで顔は整ってるっていう描写になってるんですよね。ただ、アニメ、一気でのアニメの方は、ちょっと、目つきが悪く、顔もそんなにって感じなんですけど。
うん、なんか二気は本当に一方通行さんみたいな顔してますよね。
ウェブラジオもやってたんですね。
うん。それこそ中の声優さんたち豪華なんで。主人公は江口拓也で、イグナシタが早見沙織。で、湯河浜が遠山奈央。で、石木露伴は桜だね。僕はさっき、午前中に、とかエピソード1で述べた声優がバーっと持ってるっていう感じなんですけど。まあ、たまたまかな、多分。
そうです。
うん。
ラジオ、確か、江口達也さんがぼっちのやつでやらされるっていうのが確かあったんですよ。
番組内番組。江口達也、拓也か。のぼっちラジオ。
そうです。扱いほんとひでえな。あと、そうですね。声優話で言うと、りょうさんにダメージあるかもしれないですけど、
ト
マツさん出てましたね。
一番が好きな女の子だ。
中学校時代に好きだったっていう。オビジの
それあるって
ネタキャラになっちゃう途中から
本当になんかそのクリスマスパーティーの話が、で石井ロハがメインで関わっちゃう話なんですけど、他校の生徒と一緒にクリスマスパーティーを作った時に、なんか頭でっかちな横文字をめっちゃ使う高校の人たちと一緒にやることになっちゃって、なんかブレインストーミングが重たくなってなんかそう論理的にロジカルシンキングするんだよみたいな。黒板してたりとかする、結構痛い描写の高校があって、で、そこの、なんだっけ、手伝ってる高校だか、なんかに、その、戸松遥が入ってる八幡が好きな、好きだったこの役がいて、なんか、よくわかんないことを言ってから、それあるでって言ってるだけなんだけど、で、石木露伴も合わせるの得意だから、あ、そうですね、すごいとかって言ってるだけで、でなんか本当に横、アジェンダとか、なんだっけ、コンセンサスとか
。アグリーとか。
アグリー
コミットとか。
なんだっけ。イノベーションみたいな。
そうそう、グループシナジー
とか。とかを言うんで、八幡も会議に参加をさせられて、で、これ意見しないと終わんないってなった時に、 普通に言っても通じないから、うん、彼らの言葉を使って話すしかないとか言い出して、うん、なんかアウトソーシングがうんぬとか言い出して、なんかそれをなぜか伝わらなくて、それ伝わんねえのかよとか言って。結構大変な。
大学生を巻き込んだら、自分たちがイニシアチブを取れなくなるみたいな言い方忘れてる。そう、これはフラッシュアイディアなんだがとか言いながら、パッと思いついたのを話す。
ロジカルシンキングで論理的に考えようと思って、同じこと2回言ってるでしょとか言って
るから。頭が痛い。
すごかった。なんか、しかもその委員長の人が、なんかブレインストーミングは人の意見を否定しちゃいけないよ。うん、だから君の意見はダメだとか言って。めちゃくちゃ
否定してる。
お前が言うなみたいな。結構、なんかこう、IT 会話だと、もう出るじゃないですか、その横文字がいっぱい。うんうん、で、それじゃないと伝わらないから、見ててちょっと痛かったんですけど、胸が。
わかると逆に痛いですよね。
なんか、あ、こういう感じしてるわと思って、なんか、意識高そうな感じになっちゃって
。結局何も進まないんですよね。
そうなん
ですよ。それっぽい言葉を言ってるだけなんで、って言って。
なんか、はい、見た目だけというか、
空っぽな話。進まない会議の話を見せ、違う形にして見せられてるっていう。
それはなんか作者がサラリーマンみたいなって、多分、よっぽど鬱屈してんだな。
これ、ラノベだけど、ターゲット層が絶対同じようなサラリーマンだよねっていう。
なるほど。なんか、話聞いてると、8番が心を開いて、誰かと付き合ったり仲良くなるのが本当に幸せなのかっていうのはちょっと、
いや本当に、
うん、思っちゃいますよね。
だから予想的なその話でみんなが考察するのはもう共依存を続けるってバッドエンドになるかもしれない、
うん、
ハッピーエンドになってほしいけどどれがハッピーかわからない、
うんうん、なんかその共依存が良くないって言ってるのも結局お姉さんが言ってるだけ。
自分たちもでも気づくんですよ。
ああ、そうなん
ですか。8番はなんかそれでやっぱり自分は嫌だってことで本物は欲しいって
話を。なるほど。一人に戻ろうとは思わないですね。部活辞めるでもいいような。
うん、だから、共依存が崩壊して、誰とも付き合わなかったら、完全にそれはもう誰とも、元の関係に戻れないから、ぼっちに戻るっていう。
うんうんうん、
それで終わっても、
それはそれで。
納得してしまうから怖いな、
う
ん
う
ん。
そういう感じはしますけどね。
うん、
ある種リアル。
ただもうそれやったらもう、秒速5センチメートル。結局ね、誰とも行かんのかね、これ。
ラノベだと結構夢を見たい的なのはよく言いますよね。
うん、そうですね、
うん。そもそもこんなに周りに女の子いないからっていうところから始まるけど、そこはそれみたいな。
僕はもうガハマさんと付き合うか、イロハスと一緒になってほしいとしか思わないです
ね。ああ、ユキノンじゃないですね。
ユキノンは、やっぱり、もうこの3人の中に入ってこないんですよね、僕の中で。
なるほど。
ワンちゃん平塚先生とって
結婚してください。結婚しようとしてるけど早く生まれてやれって話は出てる。
そうですね。10年若ければか。
そうそう。
早く生まれてるな。
あと10年早く生まれてればこの人に惹かれていただろうって言ってますからね。僕の好きな話で。
ああ。
先生もかっこいい。なかなか考えさせられるというか。
うん、
先生かっこいいし、かっこいいですねって言った時の先生の切り返しが、かっこよく見せてるからなっていうんですよ。
あ、
そこがまた、相手、八幡を、なんつうか対等に見てる感じがするんですよ。生徒の前で、なんつうか、いわゆる格好悪いところとかを見せようとしないじゃないですか。そんなこと言わない。でも、わざと言って、てるんですよ。わざとなのかどうかまではちょっと作者の人でないからわかんないですけど、
うん、
そういう風にかっこよく見せてるんだとかっていうのを言っちゃうところが、それこそこの子を信用してるから言ってるみたいなのがあって、
うん、
お
ー、いや今ちょっと笑わせちゃったのが平塚静香っていうところのウィキペディアのところに、うん、ああそういう先生なのかと思って見てたら、座右の銘のところに真ん中から打ち砕く俺の自慢の拳でこれ元ネタスクライドだっていう俺の自慢の拳っていうのも完全にスクライドだよこれって思って俺それに笑っちゃったよ。
あ、そうです。俺がやるの面白いとこってネタがめちゃくちゃ入ってる
ん
です
よ、うんうん、
その当時の時事ネタとか、
うんうん、
昔の小ネタとかがバーって入ってて、
うん、
分かる人には分かるし分かんない人はスルーできるぐらいのネタが入ってて、それがすごい面白いっていう人が多いんです。
結構座右の銘のところで拾って 言い続けちゃいますけど、うん、恋短し、恋せよ乙女っていうのが、ゆいかはまゆいの座右の銘なんですけど、うん、恋せよ乙女っていうのもなんかちょっと前にそういう作品があったような気がする。
夜は短し、歩けよ乙女ですか？
うん。頬が嫌いな女子なんて言いますよ。
ああ、確かに。ゆみなさんいましたね。
ゆみなさんいましたね。
結構有名な、あとまあ、さっき声優の話もありましたけど、あって、妹は、あ、そうですね、結城葵なんですね。そうですね。子供先生だ。
うん。そう、なんかこう、バーってこう今小説開いても、
うん、
結構、なんだろう、そういうネタが多くて、あの、ちょっと抜粋すると、多数派が強いのは世の常だ。戦争は数は力。力こそパワー。パワーはやばい。パワーがあれば大抵のことはできるし、大体の相手はぶちのめせる。つまり、パワーを生み出す筋肉こそは思考。筋トレが最高です。わかるかわかんねえなーとかって急に言ったりするんですけど、筋肉ソリューションの本が流行った時期があって、それのネタだと思うんですけど、僕は読んでたから、ああってなるっていう。
力こそパワーって多分、シン・ビックリマンのブラックゼウスのネタだと思うんですよ
ね。
うん、
あブラックゼウス。
あの、若元声で、力こそパワーって言うんですよ。
小説だとそういうのも結構ありますよね。
そうなんですね。
なるほど。
アニメやったら割と省かれてたりとかしますかね。
言えないようなのもたまにありますね。
うん、
第1話の確か冒頭のあのメッセージ、青春とは悪であるも確か小説とアニメ版でセリフがちょっと違うはずです。アニメ向けに直したのかな。
その小説で読んだ時に面白いっていうのと、アニメで見た時に面白いっていうのは結構違ったりするんで。
う
ん、
ああ、そうです
ね。そういう見え方を変えるみたいなのよくありますよね。
アニメはアニメでも名作化してて、名作原作で楽しめるみたいな。僕は両方持ってる。
結構一般的な、その、界隈的な評価も、どっちもやっぱ高いですか？
そうですね。どっちももう、完璧に良い作品だし、アニメは資格があるので、
うん、
あの、ゆいがはまとか結構いい体をしてるわけですけど、まあ可愛いとかあるし、いろはすのあざとさも目で見れるから、可愛いし。
あ、じゃあ結構評判もいいですね、
は
い。
なるほど。
なんか最後に、これだけは言っときたい的なとこあります？
いろはすは可愛い。
最後の推しがそれで、まあ、間違っちゃいないかもしれない。
いや、何ですかね。まあ、バーって時間、うん、2時間ぐらい喋りましたけど、なんかあの、そういう社会的圧力みたいなところに、こう、なんだろう、辛い気持ちがあった人とかは、面白いかな、って思います、
うん。
で、ラブコメが好きな人はラブコメで楽しめるし、渡り渡る、作者の渡り渡るの、なんだろう、文章力とかも、
楽
しめる。まあ、八幡がモノローグしてるみたいな、語り部をやってるんですけど、意外と詳細な語り口が綺麗だったりするんで。
うん、
まあ、入り口はアニメで。
うん。ああ。
絶対いいと思います。
なんかその、Kindle とかで漫画買えるんだったら、漫画もすぐ買えそうな感じがしていいかな。うん、10巻ちょっとだと結構手出しやすいですよ。
うん。
30ってあると、うってなる。
そうです。ガンダムって40周年とかあると。
うわ。そうなんですよね。はい。
はい。
他、お二人は何かありますか？
そう。
うん。
じゃあ大体言いたいことは全部言い切りましたかね。
本当ですか？大丈夫ですか？
僕は、まだ話せるけど。なんか、マニアックになってきそうなので。はい。ただそうですね。まだ、本編、ここの中で言い切れてない、さっきちょっと名前出た海老名さんなり、
うんうん、
川崎さんなり、あと、男の方で言えば、戸塚さんなり、材木座なり、そこら辺とのやりとりもまた面白いんで、うん、そういうところも見ていた、ほしいな。特に材木座なんかは、すごいオタク、キングオブオタクみたいな感じなキャラクターになってるんで、
声
ある意味で俺が、
うん、
違う、この材木座が俺だっていう人もいるかもしれない。
ちょっと中二病感じで。
声、檜山さんなんですよ
ね。そうですね。だからこそ、すごく面白いっていう。
なるほど、
はい。
全員キャラが濃いですからね。
面白いですよね。そういう話で、そういうステレオタイプ的なオタクを出してくるっていう
の、さっきの海老名さんも、何か闇を抱えているっていう。
うん、
不女子だけど、 カーストの上位にいるけど、うん、なんか心の中ではだいたい8万と同じようなことを考えているんだけど、うまくやれているっていうようなところも闇抱えつつもっていうので、気にはなってましたけど、ヒロインからは脱落しちゃったなっていう。
さすがに。
ところもあって、
まあ。なかなかキャラが多いと、書く側も大変ですもんね。
な
ん
で、このヒロインと結ばれたい人はゲームをしましょうっていうところじ
ゃないか。確かに。ゲームがベルゲーがあって。
ああ、そうなんですね。
はい、自分の好きなキャラクターと、
はいはいはい。
エンディングを迎えることができます。
すごい。
はい。僕は以上。
はい。じゃあ、そんな感じですかね。
じゃあ、最後にフォルテさん、見たくなりました。
あ、ぶっちゃけ、見たくなりました。まあ、小説、アニメだけだと、ちょっと最近時間が取れてないんで、ちょっと悩んでたんですけど、まあ、漫画があるっていうところと、やっぱ、あれですよね、平塚先生の自慢の拳が結構今刺さったんで、ちょっとこれはっていう感じになったんです。
結構パワー系の先生なんで、本当に殴ってくる。
なんか鉄拳制裁みたいなことも書かれてますね。
めっちゃいいことも言ってますよ、平塚先生は。
うん、
考えるときは考えるべきポイントを間違えないことだって。
もうエンジニアにとって大事なことじゃないですか、ぐらいですか。限らずだけど。
この時間が全てじゃない。でも今しかできないことも、ここにしかないこともある。今なんだよって。ひげがや今だよって。めっちゃ心に刺さるセリフですね。
まあちょっと、じゃ平塚先生に殴られるために。まあ漫画かアニメをじゃあ見ようかなっていう感じですね。結構、最近見ようと思った作品の急がいっぱいあって。それがクイックソードされて頭に出てくるかどうかちょっとわかんないですけど。はい。いつか見て、私が見たら、じゃあ次またこのメンツで、ね、感想会をじゃあやるということで、うん、っていう感じでお願いします。はい。はい、
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
じゃあ締めていきますね。告知とかあるんで。このポッドキャスト、アウトライフ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。まあ、今までポッドキャストに出たいけど話すことないなとか、まあ、IT エンジニア歴が短いとか、IT エンジニアじゃないからとかって人でも大丈夫です。もう今日みたいにひたすら俺がいる話しかしないみたいな回でも大歓迎なんで、なんか、このアニメの話したいとか、ゲームの話したいとか、まあ、全然関係ない。なんだろうな。将棋の話したいとかでも、全然いいんで、気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと、3、4ヶ月程度先になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。ゲストに出たい、旨の連絡方法は、Twitter の DM など、何でも大丈夫です。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。はい。というところで、ゲストからの告知なんですが、順番に聞いていきましょうかね。さっきじゃあ、たくさんから聞いたんで、水流さんからいいですか？なんか告知あります？
いえ、特にはないです。はい、
じゃあ、ツイッターなり、ブログなりのリンク載せておきますんで、みずるさんに、と、俺ガイルの話をしたい人は、フォローなりなんなりしてください。はい、次、りょうさんなんかありますか？
はい、やはり俺の青春ラブコの間違ってるが、今最新13巻まで載っております。物語佳境でもそろそろ、次で終わると、宣言されているので、今追いつくな、今と。
お
今なんだよ、と。
すごいテンプレート、かつ、内部の。
今ここにしかないものがある。ということで。
ネタを入れて。
あります。で、本当に最後の最後までイロハスは本当に可愛いです。
うん、
はい。もうどんどん先輩の距離が近づいていって、あ、いいぞ、いいぞってなってきます。で、最後まで見たい人は、みんなが二次創作してるので、それを見て。本当に心温まるショートストーリーがたくさん生まれているので、最高です、うん。で、あとは、そうだな、イベントも、転職 LT って言ってるの初めですけど、転職 LT も企画中なので、
うん、
転職されたい方は、ぜひ、Twitter フォローなどしていただけるといいと思います。あとは、美術書店も、応募中です。
うん、
まあ、なんか、僕のパート毎回小説なんですけど、
うん、
そういう感じで、物語を読みたいみたいな感じがあれば、書いてください。
時事ネタはぶっこんでますか？
はないですけど。社会の不条理がいっぱい入ってます。はい。そうですね。じゃあ、そんな感じです。あ、はい、テーマは挫折に関する。
うん、
ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあ、他は大丈夫ですか？
はい。
はい。じゃあ、次、たくさん。
はい。まあ、告知という告知はないんですけど、うん、まあ、今ちょっと転職活動中というですね、うんうんうん、何かいいお話があれば、お声かけくれるとというのと、うんうん、今、まあ、SIA からウェブ系に転職したいということで、うんうん、まあ、活動し続けておりますので、ツイッターとかも割とやってるので、まあ、気軽に絡んでくれたりとか、まあ、いろいろ情報交換できたら嬉しいなと思いますので、まあ、フォローとかいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
ハイアミーですね。
そうですね。これ、放送とかいつぐらいなんですかね。
1ヶ月、2ヶ月。
多分その頃にはもう決まってるのかなっていうのはありますので。
まあ、もしその時、はい、なんかあれば、別に転職関係なく、絡んで、俺がいるって絡んでいただければいいかなって思います。はい。じゃあ、そんな感じですね。で、さっきちょっと告知し忘れたんですけど、ポッドキャストを好きが集まるコミュニティっていうのを、私、ホルテの方で今、始めていて、まあ、ディスコードに集まって、このポッドキャスト面白いよねって言って感想を言い合ったりとか、まあ、全然知らないポッドキャストをそこで見つけて、聞いてみて、おお、面白いじゃんってなったりとか、
うん、
なんか公開収録とか、その、ゲストと リスナーさんと直接やりとりできるような場を作って、公開収録とかできたらいいよねって感じで今、ゆるっと雑に始めてるんで、リンクとか適当に貼っておくので、ぜひぜひ興味があれば参加していただければなと思います。
あれか。第1回目やった時、私の回の時か。
うん、公開聴取会の話ですよね。
公開
聴取会。公開聴取会って言って、同じ時間に集まって、ポッドキャストをみんなで聞いて、で、感想をコメントとかで言い合うみたいな、企画をやっていて、まあ、ポッドキャストって一人で聞いて、ツイッターになんか面白かったみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、まあ1時間とか話してると、まあ今日俺がいるの話しかしてないですけど、いや、俺の推しはこっちで、みたいな話とか、そういう話がやっぱ出てくると思うんで、まあそういうのを、そういう場で、ツイッターとかじゃなくて、まあディスコードっていうちょっと閉じられた空間だけど、より濃い空間で、楽しく話せたらいいなっていうこともやってますんで、ぜひぜひ興味があれば参加お願いします。はい。あと、技術書店も僕も、ホルテもサークル参加をする予定なので、受かっていたら、ぜひよろしくお願いします。何らかしらの形で本は出すつもりなので、はい、お願いします。はい。
テーマとかもまだ決めてない感じ？
いや、決まってます。仮ですけど、始める技術、続ける技術っていう感じの本を書こうと思っていて、何か始めるときとか、続けるときってめっちゃハードル高いじゃないですか。
はい。
なんで、そういうところに対して、こういうやり方があるよとか、考え方があるよとか、まあその事例、僕の事例はこうだったよみたいな話をして、なんか、その本を中心に、ツイッターのハッシュとか、ハッシュタグとかで、こういうやり方もあるよとか、これに悩んでるよみたいな、流れというか、場のきっかけになればいいかなと思って今、絶賛執筆中でございます。ご興味ある方はぜひ、多分、家書店の奥は池袋だと思うんで、池袋でお会いしましょうっていう、受かってたらいいなっていう、収録時点はまだ1月なんで、はい、って感じです。はい、ありがとうございます。っていうところでエンディングトークって感じなんですけど、まあ毎回ポッドキャストの収録どうでしたって話を聞いてて、まあ今回、りょうさんとみずりさんは、まあ経験があるって感じなんですけど、たくさんは初めて
ですよね。あ、そうですね、初めて。
なんで、まあたくさんからちょっとポッドキャストの収録どうでした話を聞きたいんですけど、どうでした？
そうですね、初めて参加させてもらって、
うん、
まあ自分が好きなアニメの話ということで、すごい楽しんで参加することができてよかったなっていうふうに思いましたね。
うんうん、
特にりょうさんとかすごい慣れてらっしゃるんで、りょうさんのファシリテーション能力じゃないですけど、進行能力すごいなって改めて思いましたね。
楽をさせていただきました。あ、そんな感じですか。
はい、そうです。
なるほど。じゃあ、順番でりょうさんはどうでした？
そうですね、いろいろ、なんかすげえ喋った。熱くなりましたね。
うん。
まあなんで結構特化したやつだったので、なんか、白箱の回があってもいいなって。
ああ、はい、はい。
それだったらみんなわかるし、今回は結構、特殊な例で、始めた感じがあって、だいぶ説明口調になってしまった、
うん。
もっとこう、深入りした。
いやー、白箱は僕見てないんで、またこの場でやるんだったら、はい、プレゼン会になるかもしれない。はい、そんな感じですか、
う
ん、はい。
そうですね。
みずるさんは
そうですね。対面でやったのは初めてだったんで、うん、あ、こんな感じになるんだっていうのもそうですけど、うん、まあ、たくさんも言いましたけど、りょうさんやフォルテさんの進め方うまいなと、勉強になりましたっていうのが一つかな。あとは、そうですね、白箱会も、これも2期というか2クールやってたんで、まあ、どこを話すかで結構分かれるかなとは思ってはいるんですけど、もしあれば、参加したいな
定期的になんかアニメとかラノベの推しをプレゼンする会をなんか作るみたいな。なりそう。
そうですね。
アニメより漫画の方が僕は結構、コアな人間で、アニメ化されるほどではないけど、とにかく面白い。
あとはそうですね、ちょっと、まあ自分の回の時に話してたドラクエ話なんかも、うん、あの、ストーリーに沿った形でやりたいなっていう話はあったので、まあそういうのもできたらいいかなと思ってますと、
はい。はい。あの、収録と編集をよりいっぱいやれるように頑張ります。はい。僕結構聞いてて、勝手に感想言うんですけど、めっちゃ面白かったんですよ。いや、全然、ラブコメでしょとか、なんかラロメ最近読んでないしな、みたいな感じはちょっとあったんですけど、やっぱ聞いてみたら、端々で、お、ここ面白いじゃん、みたいな。いろんなところの刺さる部分があって、うん、あと皆さんめっちゃ楽しそうに話してたんで、まあそれを聞いてるっていうのも楽しかったんで、うん、いや、今回はめちゃめちゃ楽しませていただきました。うん、あ、この後俺がいるをどっかで見て、また楽しもうかなっていう感じにはなっています。はい。どうですかね、楽しかったですか皆さん。
楽しかったです。
あ、よかったです。もう、楽しさを発信するポッドキャストとしては、それで十分なんで。はい、ありがとうございました。っていうわけで、第20回ですね。第20回目は、ゲストに、りょうさんと、たくさんと、みずるさんをお呼びして、俺帰りについて語りました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。